子、聖霊に関する真理。三位一体の教えを信じる人々によれば、神は父、子、聖霊の三者でなっています。その三者は皆同等かつ全能であり、始まりがないとされています。ですから三位一体の教理によると、父は神であり、子は神であり、聖霊は神です。それでいて神はただ一人です。三位一体を信じる多くの人は、自分にはこの教えは説明できないと言います。それでいながら、三位一体は聖書の教えだと思っているようです。しかし注目に値することとして、三位一体という語は聖書に一回も出てきません。では、三位一体という考えは聖書にあるのでしょうか。その質問に答えるため、三位一体を支持する人たちがよく引き合いに出す一つの聖句を調べてみましょう。言葉は神であった。新改訳聖書刊行会発行の新改訳聖書によると、ヨハネ一章一節はこうなっています。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。使徒ヨハネはその同じ章の少し後の部分で、言葉がイエスであることをはっきり示しています。ヨハネ一章十四節。しかし、言葉が神と呼ばれているため、御子と父は同じ一つの神の一部分に違いないと結論付ける人もいます。聖書のこの箇所がもともとギリシャ語で書かれたことを忘れてはなりません。後に翻訳者たちは、ギリシャ語本文を他の言語に訳しましたが、言葉は神であったというような言い回しをあえて用いなかった翻訳者は少なくありません。なぜでしょうか。それらの翻訳者は、聖書のギリシャ語に関する知識を基盤として、言葉は神であったという言い回しは違う仕方で翻訳する方が良いと結論したのです。どのように訳したのでしょうか。いくつか例を挙げましょう。ロゴス、言葉は神聖を備えていた。新約聖書。言葉は一つの神、a God であった。新約聖書改良訳。言葉は神と共にあり、その性質に預かっていた。翻訳者の新約聖書。これらの翻訳によれば、言葉は神ご自身ではありません。一つの神と呼ばれているのは、言葉がエホバの被造物の中で高い地位にあるためです。この場合の神とは、力ある方という意味です。脚注。ヨハネ一章一節に当てはまるギリシャ語の文法上の規則に関しては、エホバの証人の発行した、あなたは三位一体を信ずるべきですか?と題する冊子の26から29ページをご覧ください。脚注終わり。より多くの事実を知る。ほとんどの人は聖書のギリシャ語を知りません。では、使徒ヨハネが本当はどんな意味で述べたのかはどうすれば理解できるのでしょうか。次のような例を考えてみましょう。学校の先生がある話題について生徒に説明します。その後、先生の説明の理解の仕方が生徒によって異なってしまいました。生徒はその点をどのように解決できるでしょうか。もっと多くの情報を先生に求めることができるでしょう。事実についてさらに多くを知れば、その話題をもっとよく理解できるに違いありません。同様に、ヨハネ一章一節の意味をつかむために、ヨハネの福音書を調べ、イエスの立場についてさらに多くの情報を得ることができます。この論題に関するさらに多くの事実を知るなら、正しい結論を導き出す助けが得られます。例えば、ヨハネが福音書の一章十八節で書いたことを考えてください。未だ全能の神を見た人はいない、と記されています。ところが、人間は御子イエスを見ているのです。ヨハネが、言葉、イエスは人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た、と述べているからです。ヨハネ一章十四節。新改訳。ではどうして御子が全能の神の一部であり得るでしょうか。ヨハネは言葉が神と共にあったとも述べています。しかし誰かと共にいると同時に その誰かであることなどどうしてできるでしょうか。またヨハネ17章3節にあるように、イエスはご自身と天の御父とを明確に区別しています。御父を唯一誠の神と呼んでいます。ヨハネはさらに福音書の終わりの方で、この論題の結論となる点を次のように述べました。これらのことは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるために記されたのである。ヨハネ20章31節。イエスが神ではなく神の子と呼ばれていることに注目してください。ヨハネの福音書にさらに含められたこの情報から、ヨハネ1章1節をどう理解すべきかがわかります。言葉であるイエスは高い地位におられますが、全能の神と同じではないという意味で一つの神なのです。事実の裏付けを得る。もう一度学校の先生と生徒の例について考えてください。仮に先生からの詳しい説明を聞いた後も疑問の解けない生徒がいるとしましょう。その生徒は何ができるでしょうか。その話題についてさらに多くの情報を得るため、別の先生のところに行くことができます。二人目の先生の説明が最初の先生の説明が正しいことを裏付けるものであれば、大半の生徒の疑問は解けるでしょう。それと同じく、イエスと全能の神との関係について聖書筆者ヨハネが書いた事柄の真意を確認するには、さらに多くの情報を得るため別の聖書筆者に注意を向けることができます。例えばマタイが書いた事柄を考察してください。マタイはイエスがこの事物の体制の終わりについて語ったことをこう記しています。その日と時刻については誰も知りません。天の御使いたちも子も知らず、ただ父だけが知っておられます。マタイ24章36節。この言葉はイエスが全能の神ではないことをどのように裏付けているでしょうか。父は子より多くのことを知っておられるとイエスは述べています。しかし、もしイエスが全能の神の一部分であるとしたら、父が知っている事柄はイエスも知っているはずです。ですから、子と父が同等であるはずはありません。それでもある人たちは、イエスには二つの面があった、この場合イエスは人間として語っているのだと言うでしょう。しかし、仮にそうであったとしても、聖霊についてはどうでしょうか。聖霊が父と同じく神の一部分であるとしたら、なぜイエスは父が知っていることは聖霊も知っていると語っていないのでしょうか。聖書の研究が進むにつれ、この論題に関係した聖句はもっとたくさん出てくるでしょう。それらの聖句は父と御子と聖霊に関する真理の裏付けとなります。